おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
まとまらない話をあえてした方がいいんじゃないか。
はい。
今週はこの手の話題でございましてね。荒井由紀さん、柏書店、まとまらない言葉を生きるという本でございます。なかなか素敵な視点だと思います。あえてまとまらない話をしようじゃありませんか。そのまとまらない話の中に、今からずいぶん昔でありますが、1970年代のこと、統合失調症、心の病のことを精神病という病名として呼んでいた時代があった。で、この患者さんのことは、とにかくおかしいんだという。で、その統合失調症の症状に関しては、その人は人間として弱い、おかしい。こういう文句で片付けた。そして統合失調症を発症なさった方に対する世間は何をやったかというと、長期隔離。これは病院があった場所が山の奥だったりするもんで、はい、俗語では山の病院なんて、そういう言い方してました。それは隔離しとかないといけないんだという。平然とありました、そういう病院が。で、東京郊外のその精神科、医療の現場に立っておられた吉田治美という先生が おられて、この先生が、その統合失調症の患者さんたちに対する世間の差別に関してずーっと戦い続ける、この先生は長期隔離ということ自体がおかしいんだっていう、隔離っては思い出すでしょ、かなさん。我々だって味わったばっかりじゃないですか。
コロナでですか。
ですよ。
はい。
まあこの国は幸いなことに世論がまだ国中で響いておりますから、耐えられないと言えば、それはそれなりにメディアに反映されるんですが、まあ、お気の毒に近い国でありましたよね。人口の多い国で全部街を閉めちゃう。ほんで、コロナにかかった人はとんでもないところに連れて行かれて、お便所で寝かされたんでしょ？
そんなだったん
ですか？すごいんですよ。便器の前に枕を置いて寝てるんですよ。そんな隔離政策を取った。そうするともう、ものすごい勢いで、大変申し訳ない。狂気のごとく暴れたわけじゃないですか、中国の人が。
はい、
そのことをもうこの吉田という方、精神医療にの最前線のこのお医者さんが1970年代におっしゃってるんです。この人の名言をこの著者の荒井さんが取り上げてあるんですけども、これいい言葉だと思わない?ある視点からすれば、社会の抑圧に対して気が狂うのであれば、それは社会に対する反逆であり、とても自然で、それ自体正常なのです。それはとても自然なことで、長期隔離なんてのは、個人の考えで人に押し付けるもんじゃないんですよね。いい言葉ですね。ある視点からすれば、社会の抑圧に対して気が狂うというのであれば、それは社会に対する反逆であり、とても自然で、それ自体、正常なのです。狂わないことの方が狂っているんだっていう、そういう目で精神に疾患を持った人を見つめてもらえませんかっていう、この人たちを病たらしめてるのは、この人たちの何かではなくて、社会全体からかかってくる圧力そのものがこの人たちに、病に陥るところに、追い詰められてしまっているんですよっていう。
はい。
で、この著者が言っていることは、こういう言葉を私はまとまらない話として残したいと、言葉遺産で。
はい。
で、生きる気力を奪うということに夢中になった社会に対して、私たちは今、生きる意欲の湧くまとまらない話を開始しようではありませんかっていう。
おぉ。
ちょっと、熱弁振りすぎておじいさん疲れてきたのかな。でもハッとするよね、
はい、
さあ著者は言います。続けましょう。探してみましょう、人を励ます言葉を、
はい、
人を励ます言葉、はい、これアンケートを取ったらすごい面白い言葉が出ましたよ。トップ3、かなさん何だと思います？
励ます言葉、
人を励ます言葉、
頑張ってとかじゃない？
はい、頑張って、はい、あります。
はい、
2番目、
気楽に行こうよ。
ああ。
どうだ？
それはありませんけども。
はい。
でも、気楽に行こうよ。いいですよね。
気にするな。
はい。世間で多いのは、負けるな。
あ、負けるな。
うん。それで気楽に行こうとちょっと通じるのかもしれませんが、大丈夫、大丈夫。
大丈夫、大丈夫。
うん。これが日本の三大人を励ます言葉らしいんです。アンケートを取りますと。はい、でも、かなさん、よーく見つめてみましょうね。人を励ますこの三つの言葉。頑張れ、負けるな。これは、叱咤激励であり、相手の弱さを責める言葉と同じではないか。相手を追い込む言葉になるんです、この励ましの言葉。頑張れよ、お前、負けるな、ということは、日本語の励ます言葉、1、2、3位、頑張れ、負けるな、大丈夫は、それぞれに、そうなんです。人を励まさない。
はい、
私たちは、人を励ます言葉っていうのを、まとまらない話から作っていきましょうよ、と。なるほどな、と思いますな。というわけでございまして、この続きまた明日のオンラインの上で